橿原市議会の今、第231号、目次。1、表紙1ページ。2、本会議で審議した内容、結果2ページ。令和5年度決算を認定。会議の結果。議員提出議案。市長提出議案。討論。決議意見書及び同意案件を除く。3、令和5年度決算審査5ページ。令和5年度の主な実施事業。橿原市の財政状況。4、委員会レポート6ページ。県立医科大学附属病院を核とした街づくり事業等に関する特別委員会、文教常任委員会、厚生常任委員会、予算特別委員会、決算特別委員会。5、市議会トピックス、8ページ。奈良県初の日本女性会議が橿原市で開催。橿原市のハラスメント対策。橿原市議会政治倫理審査会報告。橿原市議会政治倫理条例主な内容。橿原市議会政治倫理条例第15条第1項に基づく公表。要約。6、一般質問。12ページ。森本恵美。好きやねん橿原、日本維新の会。小中学校の教員の働き方改善。待機児童解消に向けての保育士確保。竹森守、無会派、共産党。大規模災害と市民の生命と財産を守る備え。橿原文化会館の存続。細川義秀、自由民主党、口なし。文化財を中心とした街づくり。谷井治、自由民主党、葵。新型コロナワクチンと健康被害救済制度。橿原市の介護予防。上田国吉、政権橿原。中学校の部活動を地域スポーツクラブへ移行。今井理香、一新。子供若者を取り巻く体験。八尾元、無会派。市職員の市民対応。橿原市の防災施策。大北和介、公明党。防災。発達障害児、発達障害者支援。森前美和、公明党。認知症対策。帯状疱疹ワクチン。西岡二郎、公明党。パートナーシップ宣誓制度の導入。買い物支援。佐藤太郎、無会派。今後のワクチン接種。幼小中学校のトイレ様式化。白河市北小学校、八木中学校の改良工事の遅れ。7、議会の動き。17ページ。8、裏表紙。議会の動き、続き。18ページ。牧尾幸雄議員、ご逝去。目次終わり。表紙1ページ。表紙の説明。上部に大きく、橿原市議会の今のタイトル文字。横の四角い枠内に、第231号、令和6年2024年9月定例会、9月3日から26日開催とあります。タイトル文字下に、2ページ、 本会議で審議した内容、結果。5ページ、令和5年度決算審査。6ページ、委員会レポート。8ページ、市議会トピックス。12ページ、一般質問。17ページ、議会の動き、と、主な内容があります。表紙の写真は、日本女性会議の上りをバックに、男女4人が横に並んだ集合写真です。説明終わり。表紙紹介文。今回は、令和7年10月3日から5日に、日本国始まりの地から未来へ、多様性を認め合う社会の実現を、をテーマに、奈良県で初めて開催される日本女性会議2025橿原の実行委員の方へインタビューを行いました。表紙紹介文終わり。表紙は以上です。
2、本会議で審議した内容、結果、2ページ。令和5年度決算を認定。歳入約473億8433万円。前年度比約13億8437万円減。歳出約461億2416万円。前年度比約5億7476万円減。翌年度への繰越財源約10億122万円。一般会計の歳入・歳出額の推移を表した折れ線グラフがあります。横軸は令和2年度から5年度まで。縦軸は1億円単位の金額で450億円から50億円ごとに目盛りがあります。歳入は青い線で、令和2年度 568.6、3年度 493.7、4年度 487.6、5年度 473.8。歳出は赤い線で、令和2年度 554.9、3年度464.7、4年度 466.9、5年度 461.2 となっています。グラフの説明終わり。会議の結果。議員提出議案、市長提出議案、可決された意見書、それぞれの二次元コードがページ中央右端に掲載されています。議員提出議案、決議、意見書及び同意案件を除く賛否の分かれた議案については、議員22名のうち反対の議員のみ会派議員名を読みます。なお、奥田秀人議員、自由民主党口なしは議長のため議決には加わっていません。それでは議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。条例議第54号、橿原市議会個人情報の保護に関する条例の一部改正について、全会一致で可決。意見書、決第9号、自動運転移動サービス等の社会実装に向けた環境整備を求める意見書、総員起立で可決。可決された意見書は関係機関に送付します。この説明、社会実装、実は実る、装は予想うの漢字で、意味は研究、開発によって得られた知識、技術、製品、サービスを実社会で活用すること。市長提出議案。議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。条例、議第40号、橿原市、執行機関の付属機関に関する条例の一部改正について、 全会一致で可決。議第41号、橿原市税条例の一部改正について、全会一致で可決。議第42号、橿原市税外債権管理条例等の一部改正について、全会一致で可決。議第43号、橿原市個人番号の利用に関する条例の一部改正について、全会一致で可決。議第44号、橿原市国民健康保険条例の一部改正について、賛成多数で可決。反対1名、竹森守、向井派。議第45号、橿原市最上条例の一部改正について、全会一致で可決。議第46号、橿原市手数料徴収条例の一部改正について、全会一致で可決。一般、議第47号、奈良県広域水道企業団の設立に関する協議について、賛成多数で可決。反対1名、竹森守、向井派。議第48号、奈良県広域水質検査センター組合規約の変更について、賛成多数で可決。反対1名、竹森守、向井派。議第49号、奈良県広域水質検査センター組合の解散について、賛成多数で可決。反対1名、竹森守、向井派。議第50号、奈良県広域水質検査センター組合の解散に伴う財産処分について、賛成多数で可決。反対1名、竹森守、向井派。議第51号、奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更について、賛成多数で可決。反対1名、竹森守、向井派。予算、議第52号、令和6年度橿原市一般会計補正予算第2号について、全会一致で可決。議第53号、令和6年度橿原市介護保険特別会計補正予算第1号について、全会一致で可決。条例、議第55号、工事請負契約の締結について、全会一致で可決。認定、認第1号、令和5年度橿原市一般会計歳入歳出決算認定について、賛成多数で認定。反対1名、竹森守、向井派。認第2号、令和5年度橿原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、賛成多数で認定。反対1名、竹森守、向井派。認第3号、令和5年度橿原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、賛成多数で認定。反対1名、竹森守、向井派。認第4号、令和5年度橿原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、賛成多数で認定。反対1名、竹森守、向井派。認第5号、令和5年度橿原市共有財産処分特別会計歳入歳出決算認定について、全会一致で認定。認第6号、令和5年度橿原市上水道事業会計決算認定について、賛成多数で認定。反対1名、竹森守、向井派。認第7号、 令和5年度橿原市下水道事業会計決算認定について、賛成多数で認定、反対1名、竹森守、無会派。報告、法第6号、令和5年度橿原市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について、報告、法第7号、令和5年度橿原市土地開発公社の経営状況の報告について、報告、法第8号、橿原市第4次総合計画の前期基本計画に係る令和5年度実施状況及び令和6年度実施計画、並びに第2期橿原市町人仕事創生総合戦略に係る令和5年度実施状況の報告について、報告、同意第5号、教育委員会の委員任命につき同意を求めることについて、全会一致で同意、同意第6号、監査委員選任につき同意を求めることについて、賛成多数で同意、同意第7号、人権擁護委員の委員候補者の推薦について、全会一致で同意、同意第8号、教育長の任命につき同意を求めることについて、賛成多数で同意。討論、決議、意見書、及び同意案件を除く。議案番号、案件名、賛否、会派、内容の順にお伝えします。市長提出議案より、議第44号、橿原市国民健康保険条例の一部改正について、反対、無会派、日本共産党。政府は2024年12月1日で国民健康保険加入者に対する紙の保険証の廃止を打ち出しており、これは国民の各種個人情報を一律管理するマイナンバーカードの取得強制につながる。また、紙の保険証を残し、医療現場の混乱を防ぐべきであると考え、反対する。議第47号、奈良県広域水道企業団の設立に関する協議について、議第48号、奈良県広域水質検査センター組合規約の変更について、議第49号、奈良県広域水質検査センター組合の解散について、議第50号、奈良県広域水質検査センター組合の解散に伴う財産処分について、以上4つの議案に対して、反対、無会派、日本共産党、県域水道一体化により、地方議会の議決が不要になり、住民の意見の反映の機会が制限され、住民の財産である自己水源が失われるため、反対する。議第51号、奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更について、反対、無会派、日本共産党。75歳以上の高齢者が暮らしやすいように保険料の軽減を図り、混乱なく安心して医療機関を受診できるようにすべきであり、今回の規約の変更には反対する。任第1号、令和5年度橿原市一般会計歳入歳出決算認定について、反対、無会派、日本共産党。新しい本庁舎は基本計画に基づいて、集約型の防災拠点にすべきである。また、福祉行政の要として十分でない。住民の福祉の増進に努め、学校給食の無償化実現などに取り組み、コロナ対策、物価高騰から市民の暮らし、 個人事業主の営業を守る支援を進めることを提案し、反対する。賛成、自由民主党、青井。令和5年度歳入において、市税収入は堅調な推移が見られ、歳出においては第二子以降の保育料無償化や子ども医療費助成の拡大など、子育てや教育環境の充実を中心とした施策を実行するとともに、将来を見据え、財政調整基金等への積み立てを行うなど、財政健全化にも積極的に取り組み、今後も本市の特性を生かした魅力あるまちづくりに向けて、引き続き努力されることを願って賛成する。任第2号令和5年度橿原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について反対無会派日本共産党国民健康保険税を負担できない人に対しては寄り添いそして減免の要項を広げ負担軽減を図るというような温かい地方自治体そういう窓口であるように要望して反対する。任第3号令和5年度橿原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について反対無会派日本共産党年齢によって医療のあり方に格差をつけることは民主主義の国家であってはならないことである。誰もが100歳を迎えるよう、医療機関を受診できるように、後期高齢医療制度は廃止以外にないと申し上げて反対する。任第4号令和5年度橿原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について反対無会派日本共産党介護保険料の負担をしながら、いざという時に介護を受けられないというシステムは改めなければならない。また、利用料の負担軽減の要項を広げ、そして支払いやすい介護保険料にすべきである。介護の社会化を進めていくことを提案して反対する。任第6号、令和5年度橿原市上水道事業会計決算認定について反対無会派日本共産党将来水道料金が上がることが考えられる県一体化に対しては参加すべきではなく大きな災害が起こった時の水の供給の問題も不安視されるまた公共料金には 10% の消費税率が課されており所得の少ない方ほど負担割合が大きくなることから反対する。任第7号令和5年度橿原市下水道事業会計決算認定について反対無会派日本共産党公共料金には 10% の消費税率が課されており所得の少ない方ほど負担割合が大きくなることから反対する。本会議で審議した内容、結果は以上です。令和5年度決算審査5ページ。もっと詳しくと市の財政の二次元コードがページ中央左端にあります。令和5年度の主な実施事業、4つあります。1、子ども医療費助成事業。医療費助成の年齢拡大、未就学児の医療費無償化、約3億2748万円。2、小中学校長寿命化改良工事。老朽化した学校の再生、約7億4790万円。3、公共交通事業促進業務。公共交通不便地域での乗り合いタクシー実証実験。約842万円。 4. 世界遺産登録推進関連事業。飛鳥・藤原の旧都とその関連資産群。約3299万円。橿原市の財政状況。項目は4つ。それぞれに過去の推移の表があります。いずれも単位はパーセントです。1、財政力指数 0.701%、 3カ年平均値 0.697%、 1.0 に近いほど良い。財政力を示す指数 1.0 に近いほど財政力が強く、 1.0 を超えるほど財源に余裕があることを示します。過去の推移、令和元年度 0.718、 3カ年平均値 0.718。 以下順に読みます。2年度 0.731、 0.725、 3年度 0.692、 0.714、 4年度 0.697、0.707。 2. 経常収支比率 92.1%、 適正水準は 70% から 80%。 財政運営に余裕があるかを判断するための指標。比率が低いほど財政運営に余裕があり、自由・政策的に使えるお金が多くあることになります。適正水準は 70% から 80% と言われていますが、現在は 80% を超えるところが多くなっています。過去の推移、令和元年度 97.7、 2年度 95.5、 3年度 89.9、 4年度 91.4、 3実質公債費比率 3.9%、 3カ年平均値 3.8%、 低いほど良い。借金の負担度合いを示す指標。比率が低いほど借金の負担が軽いことになります。 18% 以上で借金・地方債の発行をする際に県知事の許可が必要になります。過去の推移、令和元年度 2.9、 3カ年平均値 5.3、 以下順に読みます。2年度 2.3、 3.9、 3年度 3.8、 3.0、 4年度 3.9、 3.3。 4. 将来負担比率22.9%、 低いほど良い。将来の財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標。比率が低いほど将来負担の度合いが少ないことになります。文字通り将来の負担の度合いを表すものであり、比率が高い場合は将来実質公債費比率が増大すること等により財政運営上の問題が生じる確率が高くなります。過去の推移、令和元年度 56.6、 2年度 53.1、 3年度 38.3、 4年度 27.0。 令和5年度決算審査は以上です。
うん、委員会レポート6ページ。ページ右端に会議録と録画配信の二次元コードがあります。県立医科大学附属病院を核としたまちづくり事業等に関する特別委員会。医大周辺のまちづくりについて。問い、医大周辺のまちづくりについてこれまでの経緯を教えてほしい。答え、平成27年3月に 奈良県と橿原市とのまちづくりに関する包括協定を締結し、同年12月に奈良県、近鉄、橿原市による三者協議がスタートした。長らく八木西口駅の取り扱いについて平行線をたどっていたが、令和4年7月に近鉄から新駅設置に伴い、八木西口駅の廃止を条件としないと回答があった。同年11月に奈良県立医科大学附属病院南側地区において、奈良県、医科大学、橿原市、近鉄の4社で新駅の設置等を目的とした町づくりに関する連結協定を締結した。令和6年6月に新駅の設置を含めた奈良県立医科大学附属病院南側地区町づくりの議論を本格化するために、奈良県と橿原市で町づくり協議会が設置された。問い、協議会で議論する内容は、答え、新駅及び新駅周辺町づくりの検討、新駅周辺の整備を令和12年度中の協用開始を目指し、令和6年度中に奈良県、橿原市、近鉄の間で、新駅及び新駅周辺の整備に関する費用負担割合や役割分担、新駅の東側及び西側の県有地及び私有地等の土地利用についてを議論し、協定の締結を目指す。問い、新駅設置に関する奈良県、橿原市、近鉄の3社の費用負担割合の副案はあるのか。副案、漢字の説明、腹、案件の案。答え、現段階では費用負担割合の提示はないが、今後3社で協議していくことになり、提示を見た中で市としてどれだけ費用負担ができるかを検討していく。奈良県と橿原市のまちづくり、詳しくはこちらと二次元コードが掲載されています。環境常任委員会、八木中学校長寿命化改良工事の入札結果、不落について。問い、八木中学校長寿命化改良工事の入札結果の詳細は。答え、令和6年7月31日に入札予定であったが不調となった。現在、新たに工事入札の実施に向け、単価等の見直しを図るべく、事務手続きを進めているところである。原材料費、人件費の増加が見込まれているため、準備が整い次第、補正予算を上呈する予定。問い、入札が不調になったが、他にも白樫小学校も不調になっており、奈良県等でも工事入札が不調になっている。これは、設計単価が市場の価格に追いついていないのが原因であり、設計単価の見直しの方式の変更を国や県に働きかけてはどうか。市長、現状を把握してもらうということは大事なことであると思う。市場の単価変動等をその都度反映されたものを参考にできるように、しかるべき場所で問題提起をする方向で検討していく。補正常任委員会、議第45号橿原市最上条例の一部改正について、問い、工事スケジュールはどのようになっているか。答え、令和7年度1月末までに足場など設置、同年5月末までに待合等の改修、同年9月末までに総裁場等などの解体、同年12月末までに駐車場の整備、令和9年3月までに残りの滑走路更新工事と動物の個別収骨が可能な仕様に改修。問い、全国的には特に都市部で火葬待ちが起きている状況があると聞くが、橿原市の状況はどうか、また改修工事に際して見込みはどうか。答え、現在、市営斎場においては、火葬待ちは発生していない。今回の改修事業においても、動物炉1炉、人体の火葬炉6基を稼働可能な状態にしながら、 火葬炉を更新するため、火葬待ちは発生しないものと考える。予算特別委員会、財政調整基金。問い、今回の財政調整基金への積み立てが約5億円であるが、現在の財政調整基金の残高は？答え、令和6年9月の補正予算を反映すると、残高は約37億円となる。問い、財政調整基金の残高目標は？答え、類似団体等の状況を鑑み、50億円程度を目標にしたいと考えている。財政調整基金とは、災害などの不測の事態や年度間の財源不足に備えるため、決算余剰金などを積み立て、財源が不足する年度に活用する目的の基金。耐震診断。問い、既存木造住宅耐震診断について、能登半島地震により想定を超える応募があったとあるが、当初予算がどの程度で、今回どれだけの応募があったのか。答え、当初予算では15件75万円であったが、申し込み者数が例年であれば約30件程度で推移していたが、今年度は85件であった。今回、能登半島の地震の影響もあり、自宅の耐震に不安を持たれた方の耐震診断の応募が多数あったと考えている。まちづくり検討調査業務委託事業。問い、この事業の目的とスケジュール、対象エリアを教えてほしい。答え、大和八木駅の北側の立体駐車場よりも北側で、民有地部分の古い建物があるエリアを再度活性化するために、都市計画の手法を用いて、高さ制限や公共施設の見直し、道路の拡張、緑を増やすなど、規制緩和の一環として、地権者の方々、話し合いながら進めるのがこの事業の目的。スケジュールについては、早ければ令和7年1月から業務を開始し、令和8年3月までをこの業務の期間と考えている。対象エリアは具体的にここの場所というのを縛らずに、大和八木駅よりも北側、24号線よりも西側、近鉄橿原線よりも東側のエリアを、おおむね2ヘクタールから3ヘクタール程度の範囲を考えている。決算特別委員会。世界遺産登録推進事業。問い、外国人観光客に対応できるガイドの配置はどのように考えているか。答え、令和6年度には、まず多言語化に対応したパンフレット作成をし、現状ガイドについては日本語のみの対応であるが、今後外国語での案内方法の検討も必要になると考えている。問い、ガイドが多言語で対応するには相当なスキルが必要になるため、音声ガイド等の比較的研修などが少なくて済む方法でスタートしてみてはどうか。答え、外国人観光客の増加も想定されることから、どういった手法が一番効果的であるのか、経費的な部分も検討し、取り組んでいきたい。企業版ふるさと納税。問い、企業版ふるさと納税寄付募集事業において、委託業者の営業による寄付は何件あったのか。また、市として各企業への周知はどのようにしているのか。答え、令和5年度の企業版ふるさと納税の寄付は、全部で16件、940万円であり、そのうち4件が委託業者の営業によるもの。市の周知方法は、ホームページへの掲載や、企画制作課に相談があった際には、いろんなプロジェクトにつながるように協議をしている。問い、令和6年度の目標と今後の展開を具体的に教えてほしい。答え、令和6年度の寄付金収入の見込みは1300万円であり、 現在の寄付金額は340万円となっている。企業版ふるさと納税の制度自体は、令和6年度までになっているが、国に5年間延長の要望もされていることから、それが決まれば引き続き対応していきたい。企業版ふるさと納税、詳しくはこちらと二次元コードが掲載されています。委員会レポートは以上です。市議会トピックス8ページ。ページ右端に日本女性会議の二次元コードがあります。奈良県初の日本女性会議が橿原市で開催。日本女性会議2025橿原のロゴマークが掲載されています。日本女性会議とは、全国から約2000人の参加者が集う男女共同参画をテーマとした国内最大級の大会です。男女共同参画を切り口として、地域が抱える様々な課題の解決策を探ることを基本理念として、1984年からスタートし、これまで全国各地で開催されてきました。橿原市議会としても、令和4年8月5日に女性議員5名が開催の誘致を要望していました。そして令和7年に橿原市で奈良県初の日本女性会議2025橿原、日本国始まりの地から未来へ、多様性を認め合う社会の実現をが開催されます。日本女性会議実行委員へのインタビュー。議会、大会のテーマ、多様性を認め合う社会の実現をに込めた思いを教えてください。牧村実行委員長。例えば、男性が子供のお迎えをする際にも、職場で男なのに早く帰るのかという目がまだあります。男女関係なく、誰もが自分らしい生き方が認められる社会を目指しています。議会、少子化の要因は何と考えられますか？島本副実行委員長、出産・育児への支援施策が進められ、そのことから出産・育児が大変であるという印象を若い人は持つことがあるかもしれません。子育てのポジティブな面も多面的に伝える必要があり、子育てしやすい社会づくりも重要です。牧村実行委員長、元大学教授。島本副実行委員長、奈良大学副学長、産婦人科医の2人の写真が掲載されています。議会、女性が働きやすい社会や職場に足りないものは何だと思われますか？高木委員、国、地域、職場など環境を提案する人々だけでなく、みんなの意識が足りない気はします。女性だけに限らず、みんなが働きやすくなるためには何が理想なのか。個々人がいろんな意見を聞いて知ることで、様々な視点や考え方を持つことが大切だと感じます。議会、お仕事や生活の中で多様性の尊重を意識したり、工夫していることはありますか？松井委員、LGBTQ に配慮した観光の取り組みなど、年代や性別関係なく注目される観光事業を目指しています。議会、今後、橿原市に臨むこと、また大会を通して市民に伝えたいことを教えてください。牧村実行委員長、子どもの興味や進路先を男女で分けたり排除しないことが重要で、全体が変わるために特に教育には力を入れてほしいです。市民の方にはそのような無意識の偏見、アンコンシャス、バイアスに気づき、取り払ってほしいと思います。高木委員、株式会社高木代表取締役社長。松井委員、橿原市観光協会常務理事兼事務局長。2人の写真が掲載されています。橿原市議会として、 多様性を認め合う社会の実現に向けて、橿原市議会でも様々な方が活動しやすい議会のための取り組みを話し合い、委員会の終了時間の配慮や、今後、乳幼児連れでの登庁が必要な議員がいる場合には、柔軟に対応を検討することの確認、ハラスメント研修の実施につながりました。他にも、LGBTQ や男女共同参画視点での質疑が行われています。今回のインタビューでいただいた意見をしっかりと受け止め、女性を取り巻く課題の解決に向け、議論を深めていきます。橿原市のハラスメント対策。最近、報道などでよく聞く、行政機関内でのハラスメント、嫌がらせ行為にはどんなものがあるかご存知ですか？議会でも関心を寄せて、議員としても行動を律する必要を認識しています。市民から職員、企業と同様にカスハラ、カスタマーハラスメントと呼ばれ、不当な要求、暴言、長時間の拘束行為などが含まれます。例えば、脳なしなど、人格を否定する発言など。対応策。橿原市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例、令和4年7月1日から施行され、不当要求に対する措置が明文化されています。9月定例会では、職員のプライバシー保護のため、名札は名字のみのひらがな表記にする、などを実施予定との説明がありました。職員から職員、上司が優越的な立場を利用してのパワハラ、パワーハラスメントやセクハラ、セクシャルハラスメントなど、ハラスメントの内容は多岐にわたります。例えば、過大な仕事を押し付ける、または意図的に仕事をさせないなど。対応策。職員間でのハラスメント行為があった場合、相談窓口、人事課、総務課で相談を受け、解決に向けた処理を行います。9月定例会中には、職員に向けたハラスメントについてのアンケート調査を求める議員からの声があり、市から前向きに進めていきたいと回答がありました。議員から職員。議員間でのハラスメントはもちろんのこと、議員の立場を利用した職員への不当要求や威圧的な言葉でプレッシャーを与えることは慎むべき行動です。例えば、怒鳴り声を上げたり、無理な要求をするなど。対応策。令和4年7月から、市議の要望は公職者からの要望として、市ホームページ上で公表されることで、透明性が確保されています。橿原市議会としては、令和6年1月に、ハラスメント研修を議員向けに行いました。市民から議員。暴言、侮辱的な発言のほか、SNS での嫌がらせ、投票や支持の見返りに行われるセクハラなどは、票ハラスメントとも呼ばれています。例えば、婚姻状況など、プライベートな事柄の批判や中傷など。対応策。男性も女性も受ける可能性があり、受け流すのではなく、解消に向けた行動を取ることが必要です。活発な政治活動や議員活動を諦める要因になることもありますので、市民のご理解を得ることが重要です。
橿原市議会政治倫理審査会報告。本市議会では、議員が市民の厳粛な信託を受けたものであることを認識し、常に良心に従い、誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的に、橿原市議会政治倫理条例、以下政治倫理条例を平成21年度に制定しています。この条例に基づいて、議長から 橿原市議会政治倫理審査会以下審査会に審査を求め、審査会において審査対象議員の意見聴取、事情聴取、関係機関への事実確認等を行い、違反行為の損否について審査しました。審査の結果、政治倫理条例に定める政治倫理基準に違反すると認める報告書が議長に提出されましたので、公表いたします。橿原市議会政治倫理条例主な内容。政治倫理基準。第4条。議員は市民の信頼に値する倫理性を自覚し、自ら進んでその高潔性を実証するとともに、常に市民全体の利益を擁護し、公共の利益を損なうことがあってはならない。また、次に掲げる政治倫理基準、以下、政治倫理基準という、を遵守しなければならない。1、市民全体の代表として、社会的な信用の失墜並びに、品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれる恐れのある行為をしないこと。2、その地位を利用し、刑法、明治40年、法律第45号、第197条から第197条の4まで、及び第198条に定める、贈収賄罪、その他、職務に関連する犯罪、以下、職務関連犯罪という、に、該当するか否かを問わず、金品の授受または飲食の供与といった行為をしないこと。3、市または市の出資法人等、市が資本金、基本金、その他これらに準ずるものの、2分の1以上を出資している法人及び市が補助金を交付しているなど、市と密接な関係があると認められる団体を言う、が行う工事等、下請け工事を含む、の請負契約、業務委託契約、地方自治法、昭和22年法律第67号、第244条の2、第3項の規定による、指定管理者に行わせる公の施設の管理業務に係るものを含む。物品購入契約、その他の契約に関して、特定の者に有利または不利となるような働きかけをしないこと。4、市が行う許可、認可、もしくは処分または行政指導に関し、特定の者に対して、有利または不利となるような働きかけをしないこと。5、政治活動に関して、企業、団体等から寄付等を受けないものとし、その後援団体についても、政治的または道義的批判を受ける恐れのある寄付等を受けないこと。6、市の職員、非常勤職員、嘱託職員及び臨時職員を含む以下同じの採用または移動その他人事に関して推薦または紹介その他一切の関与をしないこと。7、市の職員の公正な職務執行を妨げ、その権限もしくは地位による影響力を不正に行使させるような行為またはその疑いを受ける恐れのある態度を取らないこと。違反行為及び虚偽報告等の公示等。第15条。審査会の調査の結果、政治倫理基準に違反しているとの報告があった場合は、議長はその旨を速やかに公示及び公表しなければならない。橿原市議会政治倫理条例 第15条第1項に基づく公表。要約。1、対象議員、吉川博夫議員。2、橿原市議会政治倫理審査会の判断。事実1、前提、対象議員は、株式会社吉川ガスセンターの代表取締役である。令和5年6月に、対象議員は、議員としての要望で、教育庁と教育総務課長に対して、避難所として使用する中学校、体育館の空調の熱源は、プロパンガスの活用を検討するように話した。判断、株式会社吉川ガスセンターの代表取締役であるにもかかわらず、教育庁と教育総務課長に対して、空調設備の熱源として、プロパンガスを使用するように要望した。プロパンガスに有利な点があるとしても、相当な経済的利益が発生することを考慮すると、市民全体の代表として、その職務に関し、不正の疑惑を持たれる恐れのある行為に該当するとともに、市の職員の公正な職務執行を妨げ、その権限、もしくは、地位による影響力を不正に行使させる疑いを受ける恐れのある態度、及び、市または市の出資法人等が行う工事等の請負契約、業務委託契約、物品購入契約、その他の契約に関して、特定の者に有利となるような働きかけに該当し、橿原市議会政治倫理条例第4条第1号、第3号、第7号に違反する。事実2、前提、奈良県橿原市葛本町の建物が存在しない土地に、対象議員の政治看板が立っている。判断、建物がない空き地に政治看板を設置することは、公職選挙法第143条第16項に違反し、対象議員が建物がない土地に政治看板を設置する行為は、市民全体の代表として社会的な信用の失墜並びに品位及び名誉を損なうような行為に該当し、橿原市議会政治倫理条例第4条第1号に違反すると考える。事実3、前提、令和5年4月1日、発注者を橿原市、受注者を橿原プロパンガス商工協同組合として締結した令和5年度燃料油、白桃油、LP ガスの購入に関する契約書における担当業者14社の中に、株式会社吉川ガスセンターが含まれる。判断、橿原プロパンガス商工協同組合の事業目的は、組合員が取り扱う LP ガス、燃料及び関連器具の共同販売及び共同受注などであり、対象議員は関連子企業からの隔離を定めた地方自治法第92条の2に抵触する可能性がある。地方自治法第92条の2の規定を遵守し、市民に対し疑惑の念を生じせしめることのないように努めると規定する橿原市議会政治倫理条例第5条に抵触する可能性があり、市民全体の代表としてその職務に関し不正の疑惑を持たれる恐れのある行為に該当し、橿原市議会政治倫理条例第4条第1号に違反する。事実4、前提、令和6年7月16日及び同月31日に開催された 橿原市議会の百条委員会で、対象議員は委員会から出頭することを要請されたにもかかわらず、両日とも欠席した。判断、対象議員は百条委員会に欠席した理由として、組合の代理人から書面が出ていると思っていた。いや、組合が意見書を出したことを挙げたが、体調不良等の客観的に出頭不可能な事由とは言えず、橿原市議会議員としては、委員会に出席した上で、自らの主張を説明すべきであったと言える。対象議員の欠席は、市民全体の代表として社会的な信用の失墜させるような一切の行為、その職務に関し、不正の疑惑を持たれる恐れのある行為に該当し、橿原市議会政治倫理条例第4条第1号に違反する。市議会トピックスは以上です。